それではお話をいたします。先週私たちは龍城学院、正確には龍城短期大学の創立123周年の記念礼拝を行いました。残念ながら昨年に引き続き宗教院の学生と教職員の方々のみでの規模を縮小しての礼拝になりました。その礼拝が終わった後、私は一人の理事の方と、そして一人の先生と、そして相原チャプレンと4人でこの教会の1階ホールで立ち話をしました。最初は礼拝が終わってその片付けのためにこのホールに集まって、そこでたわいもない雑談をしていました。それから約1時間ぐらい、4人は座りもしないで立ったまんま1時間あることについて話をしました。それは今の龍城についてだったり、学生の様子についてだったりします。今この学院で学んでいる学生一人一人がどういう気持ちで何を求めて学生生活を過ごしているのか、そして龍城で変えてはいけないもの、今の龍城に足りないもの、将来龍城が長く存在し続け、これからもたくさんの学生を受け入れていくことができるように、本当にいろいろな話を自然とその場にとどまって1時間話をしていました。その中で一人の先生が話してくださる姿を私は見ながら、ああ本当に龍城の先生は学生たち一人一人の姿を、そして気持ちをいつも目を離さずしっかりと見守ってくれているんだ、そう感じることができました。それは先週のその時だけではありません。いつも時折龍城の先生たちと話すと、その先生たちがどれだけ学生たちを大切にしているのかをいつも感じることができます。先生たちと話すために、話すたびに、ああ本当に龍城の先生は一人一人の学生に心も時間も割いて関わろうとしている、そう感じさせられます。そう思いながら、私は私自身の大学生時代の思い出を一つ思い出していました。私は大学時代4年間寮生活をしていました。そしてその寮には同級生がたくさんいました。中には全然授業に出席せず、いつも部屋にこもってゲームをしている同級生もいました。彼とは同じバスケット部員だったので、練習の時しか顔を合わせない。そしてたまに心配になって、たまには授業出ないと単位取れないよ、留年するよ、そんなふうにハッパをかけていました。そんな生活が続いて、その同級生と私が3年生になる頃、彼は残念ながらやはり単位が取れなくて留年しなければならない、そのような状況に陥りました。その現実を彼はどう受け止めたかというと、留年するぐらいだったら辞める、そう言いました。それを聞いた私や同じ寮生は彼を必死に説得して、純粋に簡単に言えば寂しかったからです。将来のためにならないよとか、せっかくここまでやってきたんだから、いろいろな理由をつけて説得しましたが、私が彼にとどまってほしかった理由は純粋に寂しかったから、もっともっと一緒にいたかったから、そういう理由ですが、いろんなことを言ってあの手この手でなんとか彼を 留年したっていいから、辞めないでこの寮でまた生活をしよう。必死になって引き止めました。でも彼はやっぱり辞める。その決断を変えませんでした。そこで私とその他の寮生は、今から考えると到底無理なことですし、大胆なことだと思いますが、大学の学部長のところに直談判に行きました。そして彼の状況を話して、なんとか先生の方からある意味で叱咤激励して引き止めてもらえないでしょうか。そんなお話をするしました。するとその学部長の先生はこう言いました。その学生の学籍番号は何番だ。留場もそうかもしれませんが、私の大学もすべての学生に学生の番号が割り振られていました。で、彼は私の2つ前の学籍だったので、私自分自身の学籍番号から遡ることができて、それを伝えました。すると学部長は何かをパソコンに打ち始め、多分彼の学籍番号なんだと思います。それを打ったら、パソコンを見ながら、ああ確かに単位が取れてないね、3年生には上がれない、そう言って、これはやっぱり決まりだから変えることができない、私が言ったところでどうにもならないでしょう、そう言われてしまいました。確かに直談判に行った私もその答えは想定の範囲内でした。多分無理だろう、そんな大学のルールを曲げてまで、また一人の先生が一人の学生にそれだけ時間を割いてくれる、それも難しいことだろうと思っていました。その先生の部屋を後にしながら、私はある一つのことが心にずっともやもやとしていました。それはその学部長の先生は結局最後まで私の友人だって留年しそうな学生の名前を聞くことがなかったということです。学籍番号を聞いて、単位の状況を見て、学校のルールに照らし合わせて、そして判断をした。それがもしかしたら日本中ほとんどの大学の現実かもしれません。それが普通のことかもしれません。でも私は心の中にもやもやと残っていた気持ちを、ああきっと私は友人のことを学籍番号で見てほしかった、単位の状況で、そんなことではなく、その彼が抱えている状況を、現実を、先生としっかりと向き合ってもらって彼のことを知ってほしかった、そう思ったから、学部長の部屋を後にして心のモヤモヤが残り続けたんだと思います。私がいた大学はそれぞれの特徴や規模によってそのような状況でした。これが一概に悪いこととは言えません。でもなんで私が今日そんなお話をしたかというと、皆さんがいらっしゃる留場は違うということです。きっと学業に困って、ああもうやっていけない、留場をやめよう、そんな悩みを抱えていれば、必ず先生が気づいてくれる、知っててくれる、そして心の苦しみを聞き届けて、ただ単に学校にとどめるだけではなく、あなたは本当にしたいことは何？そうやってその学生の本当の希望に 多分寄り添ってくれるんだと思います。流浄の先生方も職員の方々もそうやって皆さん一人一人の学生に寄り添って皆さんのことを支えています。いつでも目を配ってくれている、心をかけそして知ろうとしてくれている、皆さんにはそんな素敵な大学にいるんだということを知ってもらいたいと思います。そして今日読んだ聖書の箇所です。今日読んだ聖書の箇所にはイエス様がエルサレム神殿で献金をしている人たちの姿を見ていた、そこからお話が始まります。おそらく皆さんは賽銭箱というとお寺や神社、この聖堂で言えばきっとあの祭壇の位置ぐらいにあるお金を入れる箱を想像すると思います。神殿の神様に近い一番いい場所に賽銭箱がある、そう想像するかもしれません。しかしエルサレム神殿の賽銭箱は実はこの教会で言えば1階ホールのいろいろな部屋の入り口のあたりにいくつも点在していました。ですから一箇所に座っていれば賽銭箱にお金を入れる人すべての様子が見れるというわけではありません。場所を変え気を配って本当にあちこち見ていないとすべての人の賽銭箱にお金を入れる様子など到底見ることができません。イエス様は座ってそれを見ていたと書かれていました。しかしきっと時間を変え時を変え場所を変えて見て回っていたのかもしれません。そんな時にレプトン銅貨2枚1カドランスを入れた女性に目が留まります。1カドランスというのはたった2円です。その他はたくさん入れていたとあります。数万円、数十万円、中には数百万円入れる人もいた。そして入れるお金の重さによって実はエルサレム神殿の賽銭箱は音が鳴るようになっていました。ですからどれだけどの人がお金を入れたかが周りにいる人はよくわかる。お金の音が一日中ジャラジャラジャラジャラしていたに違いありません。そんな中で今日の主人公である女性はたった2円、きっと彼女が入れたお金の音は誰の耳にも届かなかったはずです。彼女が献金をしたことさえも誰も気づかない。でもイエス様はそれに気づいた。彼女はその日の生活費全部を入れたとあります。そうまでして神様に叶えてほしい願いがあった、それまで強い思いがあった、そう理解することもできます。しかし私はこう思います。全財産を入れてしまったら明日から生きていけません。彼女はきっとこの世での命を諦めてしまった、それだけ辛い状況に追い込まれていた。もう私には神様に頼ることしかありません。私に明日はやってこない。だからこそ全てを捧げて、どうかあなたのところで平安に生きることができるように。全財産のたった2円を、明日のことも考えずに賽銭箱に投げ入れた女性は、そんな境遇だったんだと思います。そして周りにいた誰も彼女に目も留めないし、存在に気づきすらしない。でもイエス様だけは気づいた。そしてその存在を弟子たちに、私たち一人一人も彼女のようにあるべきだと彼女のことを認めます。 流浄に集う先生たちもそういう優しい目で、楽しい学生生活を送っている学生にも、苦しくて迷いを感じている学生にも同じ愛と導きを注いでくださっています。そのことに気づいて、学生の方々一人一人も何かあったら先生に声をかけたり、誰でもいいです。この流浄学院を信頼して頼って、皆さんの夢の実現のために過ごしていただければと思います。